不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。スタジオにはオフィス関西の西田さん前田プランニングオフィスの前田さんに来ていただきました。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまずは前田さんから伺いますが、
はいはい、
もうなんか、はい、結構先週今週で同じようなものが続けてあるという、はいはいはい、
そうですね。遺言書の作成をですね、先週が1件、はい、今週が多分まあ2件になるんですけども、
それはちなみに、はいはい、まあ、立ち入った話すぎたらちょっと、はい、言わなくていいんですが、
はいはい、
年齢的にはおいくつぐらいの方が書かれるんですか。
ね、一人はもう90以上のおばあちゃんですね、はい、それからあとは80代、
はい、
あともう一人は70代ですかね。
70代でも、
はい、そうですね、はい、
まあ、でももちろんご本人の意思によるものですよね。
そうですよね、はい、はい、でお人方はやっぱり、あ、お人方っていうか2つのケースは、はい、結局相続される方が、はい、お子様がいらっしゃらなかったりとか、お子様、が引き継いでくれないっていう形でね、
はい、
負い目に任せるっていう形のものですし、でもう一件が、うん、実はお子様一人なんですけども、うん、手続き関係をなるべくこの簡略化したいということで、うん、組まれるんですよね。ですから遺言書を内容すれば全ての財産を、誰しもに渡すという一行で終わってしまう、
はい、それで終わるんだ。
終わるんですね。
もうこの人に渡すという人が決めてあり、はいはいはい、お互いに了解しているということなんですね。
ということですね、うん、でそれはその方は鈴木一人の方の場合は、うん、遺言書でどちらかというとおまけなんで、うん、その前に、委任契約と任意貢献契約と、
あ、はい、
それから家族信託3つ、3つっていうか4つですね、セットにして、要するに何かと言いましたら手続きを簡単にしたいというね、
うん、
遠方にいらっしゃるもんですから、いちいちなんかこちらに来て手続きしたいとか、うん、家庭裁判所に申し立てたいとか、うん、いろいろね、このほら例えばいろんなプロに相談するにしても、
はい、
平日の打ち合わせになりますもんね、仕事休んでこなければいけないとか、というなりますもんですから、まあ、今お父様しっかりしていらっしゃるうちに、全部組んでしまおうというような形のもので、今一生懸命やっております。で先週やった方も本当にもう90いくつで、病院でやりまして、なかなかも大変だったですけどね、
はい、
はい、というケースもありますし、かと思うとこれから多分これは来月ぐらいの、お仕事になると思うんですけど、うん、90のおばあちゃんで元気で、バイク乗って隣まで行ってるんでとか言われて、大丈夫ですかっていうね、この方の場合はやっぱりそのお子様がいらっしゃらないということですね。で、遺言書作っておいた方がいいでしょ、はい、っていう形の話、うん、まだまだ元気で、おいくつですかって90って言われるんで、90元気ですね、まだまだ遺言書作る年じゃないですねみたいなね感じ受けます
ね。といってもね、やっぱ現実のこと考えれば90歳過ぎればいくらお元気でも、はい、いつ何時、ね、どんなことが起きるか分かりませんものね。
そうですよね、うん、なるべく、できるときに、はい、気がついたときに、はい、きちんと遺言書を作っておくとかいう方がいいと思います、う
ん、今この遺言書ってことに対しては、はい、抵抗のある方は少なくなってきてるんでしょうか。
いや、抵抗やっぱりありますよ。はい、はい。で、個人的には私、遺言っていうことを使わないんですよ。まあ、プロ用語遺言書っていうんですけどね、うんうん、遺言っていうことになると、うん、なんか遺書みたいな感じがするんで、
なるほど。
プロは遺言っていうんですけど、私は違和感感じます。
はい。
なもんですから、私は遺言書っていうね、うん、大したもう専門用語多くて難しいのに、で、遺言と聞いただけで、もうなんかもう、カチカチに固まってしまうという、うんうん、何ですかそれはっていうことになりかねないんで、うんうん、私なるべく優しく、うん、お話するということをしております。
なるほど、ね、
それからあとね、今ね、法務局で実証主遺言の、預かり制度っていうのがスタートしたんです、はい、1月の20日からね。でこれ実際に、一方、これやりたいという方ありまして、はい、今お手伝いしておりますけども、これは全くの、まあ いわゆるこう素人さんといいますか、実用書遺言ですから自分で作るわけですよね、うんうん、で作られますと結構こう手続きが大変なのと、間違ってても法務局がチェックしてくれないんですよ。
はあ、書いたものだって、はい、そのまんま中身はもう関係なく、はい、ただ預かるだけ。
そうですね、はいはい、制度的には手続きいろいろ踏まなきゃいけないんで、それも結構面倒なんですけども、中身については、例えばその遺留分を侵害していようと関係ないんですよね、ということになりますんで。
ちなみに法務局で預かってくれることのメリットは何なんですかね。
要するに、費用的に公正証書よりも安いっていうのはあるんですけど、最大のデメリットっていうのは、私やっぱり、ね、本人が出向かなきゃいけないっていう、で公証人さんの場合であれば、これもそうなんですけども、高岡の某病院の、個室までね、こう出張してく、うんうん、いただきます、うんうん、まあ、出張を捉えますけども、うん、費用かかりますけども、体がすぐ悪くっても、うん、きちんと出張してくれますし、それ考えると、出向くっていうことから考えれば、公正証書の方がいいと思います、うん、から、遺言書を例えば実行するときの手続きが、公正証書遺言の格段楽です。あとの手続きが結構面倒ですね、確かに費用的には安いんですよ、はいはい、法務局ね。でじゃあ法務局何ですか始めたか言いましたら、うんうん、要は相続があっても登記されない方いっぱいいます。それをはっきりさせるために、要するにこの相続登記を促進するために、突然ですけどね、なんか法務局で遺言書を預かるという制度を考え出したということで、今のところはじゃ あ, どっちがいいですかって言われましたら、どっちがいいとも言えないんだけども、公正証書遺言の方が、うん、公証人っていう公の方が名頭してくれる分だけ、確実だと思いますというね、言い方していますね、うん、
なるほどね、はい。さて、西田さんの方は最近はいかがでございましょうか。はい、
そうですね、セミナー来ていただいた方の中でやっぱり具体的なご相談ということで、はい、お話を伺うケースもだんだん増えてるんですけれども、うん、でセミナーに来れるのはやっぱりお父さんだったり息子さんだったり、うん、まあ、なかなかね、いつも一緒に来てくださいとは言うことなかなかあれなんですけれども、で例えば息子さんが来られた場合に具体的に話が進めたいんだけども、まだお母さんとはまだ細かく話はしてないとかですね、 あとお父さんが来られた場合でも、例えば息子さんがもうこちらにいなくて都会に出てらっしゃって、もう都会にこっち来いって言ってもらえるから行こうかと思っとるんだけども、やっぱりうちが離れがたいと、うん、いうことだったりとかで、まあ、なかなかやっぱり当然その方その方によってちょっと段階があるもんですから、
う
ん、
ましてや今ね、都会へ、コロナの関係があるもんだから、高齢者の人が都会へ行って住むっていうことのメリットは、まあ、便利さは違うんですけれども、はい、今そういう病気とか感染症のことから考えると二度足を踏むっていうケースもありますしね。
そうですね、で、まあ、そういうことがあるもんですから、これも多分今までも前田さんからお話で出たかと思うんですけれども、いわゆる家族会議をやってくださいと、うん、やっぱり例えば、まあ、遺言なんかだと一応遺言を残す人の意思だけでできるということはできるんですけれども、うん、かといってじゃあそんな中身ある程度他の相続人が知っとかないと、後でいきなり亡くなりました、こんな遺言でできました、うん、これ通りに進めますみたいな話で実際いけるのかどうなのかっていうことがあるんで、やっぱりまあ親世代の方も今後どうしていくかとも含めてですね、じゃあ子供は誰が面倒見るかも含めて、まあどういう形でうちのこの家の場合はどう進めた方がいいのかということでのやっぱり話し合いをしていかないといけないのかなとは思いますんで、やっぱりそういうところのサポートっていうのはやっぱりだんだん必要になってきてるのというのはやっぱりお話を聞いてて実感してるところですね。
その家族のね、いい話し合いの機会のお盆の帰省が今年はできんかもしれないというですね、
お盆帰ってくるな、でも GoTo キャンペーンってどうなんでしょう ねみたいな話はあるとは ね思うんですけども、
もうこうなるともう家族ズーム会議をやって、まあ、孫の顔を見るという、
そうですね、
名目のもとに家族会議をやるという方法もないとは言えませんけどもね。いや、そうでもしないとなかなか 今後ね、じゃあ正月なら集まれるかというと、正月もっとひどくなってたりしたらどうなるか分かりませんし、
ね、まだね、見え
ませんからね。分からないですもんね。だから、まあ、富山県内にお住まいの方同士でしたら ね、はい、いくらでも集まれるって問題はないだろうし、近県同士ぐらいもそんなに気に出さなくてもいいんでしょうけど、はい、東京大阪名古屋ってことになるとやっぱ親も子も抵抗ありますよね。やっぱり今だったらね、はい、難しいな。でもやっぱ会って話するのがやっぱりベストでしょ
う。そうですね、はい、やはり、まあ、まして離れてるからこそやっぱり普段のねなかなか会話ができてないはずなんで、で多分親世代の方ってやっぱり子供さんのちっちゃい時のことはよく覚えてありますけど、今じゃあ実際都会に出てどういう暮らししてるのかとか、ね、その暮らしの中によってはやっぱり考え方も昔とはね、ああ、そうですよね、変わってきてる部分があると思うんで、まあ、昔ねあのよう言うて聞かせたから大丈夫やろうと思っても今どうなっとんかなっていうこともあったりするんで、
お前がまあ中学校の頃まで お父さんと一緒に住む言うとったらかよっていうような話だって出てきますからね。
そうなんですよ。
そうやって考えたら、
はい、
だからこれからやっぱりそういったことも考えてしっかりとお互いの意思というか思いのすり合わせは必要になってくると、
ね、はい、まあ、一番はやっぱりあのお父さんお母さんがどうされたいかというのは当然一番なんですけども、はい、まあ、とは言いながらやっぱり何でしょう、面倒見ていかれるお子さんの、まあ、言っちゃなんですけど、まあ、経済状態とかも関わってくる部分が、ね、出てきますもんですから、やっぱりその辺のあの思いだけではいかない部分も出てきますので、はい、そこをやっぱりちゃんとすり合わせといいますか、お話ししていただく機会を持っていただきたいなと思いますね。
だけど基本的にお子さんはもう都会に家を構えてしまっている、はい、そうすると、ご高齢のご両親もしくはまあもう片親だけになっている場合となれば、はい、やはりその家は畳むしかない。
そうですよね、まあ、
ということに、ね、まあ、なるのが普通ですよ ね、はい、ね、
どっちを生かすどっちかを生かしてどっちか2ついっぺんにというのは無理なので、うん、そこをどう判断されるか言いますけど、まあ、基本やっぱり、ね、今の若い方の生活
が
そ
こで、ね、仕事の拠点があるところがやっぱり
成り立ってるわけですから、
その人たちにとっては中心地になりますもんね、はい、
そうなんですね。
それを捨てて帰ってくるっていうのはなかなか、はい、できる技ではないということだ
と思いますね。はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。さあ、それではあの一旦お知らせを挟んで、この後後半、もうでも早くも勉強会の予定がありますので、それを伺うことにいたします。